先日部屋の片付けをしておりまして、デスクの上に上がっておりました。その横の本棚の上にあるものを片そうとして、そうしたんですけれども、降りようと思ってこの椅子、動くような椅子ですけれども、椅子に足をつこうと思いましたら踏み外しまして、ものすごいダーンとですね、転んで、本当に大惨事というぐらい、この下にあったテーブルもバーンって吹っ飛ばすぐらいですね、うーってなってたんですね。で、ちょっと衰えたなというふうに思ったんですけれども、でもあれだけの転倒をしながら大技ぐらいで済んだんだから、まだ若いかなと思いました。ちょっと急いでいたのかなというふうに思います。早いもので2024年1月が過ぎました。早いものでといったのは、私の主観ですけれども、皆様はどのような1ヶ月を終えられたでしょうか。ついこの間年を超えた気がしますけれども、賛美歌313番もだいぶ歌い慣れてきました。この世の務め意図せわしく、本当にそうだなというふうに思いながら、こう味わうというか、そういう賛美の歌詞だと思います。前に前にも申し上げたんですけれども、ある方が一日一日を、ご自身は毎日振り返って、夕べには振り返って日記を書くと、日記を書きになって、そして本当に静まって、神様の前に静まって、一日一日を過ごしているんだと。でそうでもなければ本当にあっという間に過ぎてしまうと、同じようにして一日があるんですけれども、でも本当にこう一日を振り返って主の前に静まってこそ、何でしょうね、感謝だなとか満足だなっていう思いになるのか、でもそうでもしないとあっという間だっておっしゃってて、そうだなというふうに私も感じました。1ヶ月単位だったらなおさらあっという間に1月終わったなというような感じがすることです。子供の頃は、早く来い来いお正月と、明日が早く来ないかなといったものですけれども、今は少し時間の進め方が違うような気がします。この世の務め意図せわしくという中にご生活していらっしゃる方々おられると思いますけれども、この礼拝において、本当に1週間を振り返りながら御言葉の前に静まり、思い巡らす、そういうひとときを大切にしていきたいというふうに思います。さて、御言葉を学びたいと思います。今読んでいただいた箇所ですけれども、エルサレムに向かうイエス様であります。しかしその足取りは決して急ぎ足ではありません。小さいものに心を向けて、足を止めて、そして一人一人に触れてくださる、そういう姿です。13節を改めてお読みしたいと思います。さて、イエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。子供たちがイエス様のところに連れてこられました。で、人々が連れてきたというふうに書いていますので、親御さんが連れてきたのか、当時の背景ですと、 まあ、そのうちの使用人が連れてきたというケースもあるかもしれないし、まあ、親戚かもしれません、まあ、それは分からないですけれども、いずれにしても子供たちだけでは自分では来られないので、誰かに連れてこられたわけです。でその人々は子供たちが祝福されるようにイエス様に手を置いて祈っていただくことを願って連れてきたわけです。ところが弟子たちは彼らを叱ったというんです。まあ、子供たちが来てわーっと騒いでいるので叱ったというような情景も、まあ、思い浮かべられるんですけれども、直接的にはこの連れてきた人々を叱ったようです。マタイの福音書はそうはっきり書いています。弟子たちは何で叱ったんでしょうか。まあ、子供を連れてくるなんて非常識だ、まあ、そんなふうに思ったようです。まあ、今だったら子供を連れてくると非常識だというふうにならないで、あ、ぜひよくようこそとなりますけれども、まあ、でもこの場面の中では、まあ、そう思ったようなんです。まあ、どうせ子供たちはそんなにこうイエス様が聖書の解き明かしをしてくださってもちゃんと聞いてないだろうと、またイエス様はもうエルサレムに向かおうとしているそういう中にあって、まあ、弟子たちがどこまで悟っていたか分かりませんけれども、でもそういう場面にあって真剣なんだ、子供の相手をしている場合ではない、そんなふうにこう思っていたんだと思います。弟子たちの考え方はある意味で合理的でありました。そして、まあ、ある意味で大人だったのかもしれません。しかしその姿はイエス様とは違うものでした。小さいものに心を向けることができない姿でした。まあ、少し例えると言いますか、まあ、あるいはこの小さいものというのは必ずしも子供とは限らないと思います。立場の弱いもの、ある面では自分より劣ると思われる存在、その存在に対して注意や興味を払わない姿です。自分にこう影響力を持つ存在や自分がとっても関心を持っている存在に対してはとってもこう注視して心を向けて時間を費やして丁寧に接するんですけれども、でもそういう小さい存在、むしろ本当に助けを求めているそういう存在に対しては時間をかけられず関心を示さず向き合おうとしない、そんな姿です。それはイエス様とは違う姿です。ここでの弟子たちの姿であり、そして私の姿である、私たちの姿である、そんなふうに思いますが、皆さんいかがでしょうか。そういう場面がまずありまして、そして14節につながるわけですけれども、イエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔をしてはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。イエス様はその様子をご覧になられていました。そして憤って言われたんです。イエス様は憤ってっていうことなんです。前回学んだ箇所でもイエス様の激しい言葉を聞きました。それは9章の42節です。 また私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、むしろ大きな石臼を首に結びつけられて海に投げ込まれてしまう方が良いのです。でここではこの小さい者の一人とは弟子たちのことを言っていました。私たちのことでもあります。これにつまずきを与えるようなものは石臼を首にくくりつけられて海に沈められた方がいい、まあ、そういうことでありますから、それほどにこの小さい存在は大切だ、あなた方は大切だというそういうまあ文脈です。でもここでは弟子たちがイエス様の憤りの対象になっています。今日の箇所では私たちも心して聞かなければならない御言葉です。ここでイエス様は2つの命令をおっしゃっています。一つは子供たちを私のところに来させなさいということです。命令です。来させなさい。ある教会ではこの御言葉をテーマにして幼児教育に力を入れてきました。具体的には、保育園をしていたということなんですけれども、すごい広い種まきをしたわけです。ですごいなというふうに思ったのは、幼児教育も素晴らしいんですけれども、教会が町の教会になっているんですね。すなわち私たちの教会、兄弟姉妹と神の家族の教会、クリスチャンたちの教会じゃなくてだけじゃなくて町の教会になっているんです。規模はもっとずっと小さいんです。でも町の中に教会の関係者っていうか教会を知っている人たちがいるっていうか、町の教会になっているという雰囲気っていうかですね、それはでもすごいなというふうに思いました。でも確かに教会は私たちだけのものではなくて、この町に置かれた神の教会であり、この町の教会です。素晴らしい働きだなと思いながら、見させていただいた経験があります。またこの御言葉を味わう中で思うことは、教会内の私たちの信仰継承ということも非常に大きな課題だなというふうに思います。信仰継承、そしてこれは非常に奥深いというか、簡単ではない、簡単ではないけれども、難しいってこともないのかなっていうふうに、自分はクリスチャンホームに育って育てられた側としての、イメージで申し上げているので、偉そうなことを言える立場ではないと思ってます。でも難しいということとまた違うのかなというふうに思います。私のところに来させなさいというこの来させなさいという言葉は、そのままにしておきなさいという意味の言葉です。ほっときなさいと、放棄すると、そういう意味の言葉です。ちょっと乱暴ですけれども、誤解を恐れずにそのまま伝えました。そういう言葉です。イエス様のところに来るのを放っておくんです。実際私はそういうふうに育ったかなというふうに思います。確かに、イエス様のところには連れてくるんです。教会には連れてくるんです。でも、放棄するんです。誤解を恐れずに大胆に申し上げてますけれども、何もしないという意味じゃないんです。でもこの放棄するというのは、本当に降参して神様に委ねて捧げてお祈りしているということなのかなと思うんです。でもそのほっとくことができなくて、ついやいやいやいや言ってしまって、そしてむしろ逆に祈ってない、祈れていない、そんな現実に気づかされるように思うんです。私のところに 連れてきなさい、しかしほっときなさい、私に任せなさい、私に祈って任せなさい、そんなメッセージではないだろうか。もう一つは、邪魔をしてはいけませんが命令です。邪魔をしてはいけません。これは結構親としてはきついものがありますけれども、かえって邪魔をしてるんじゃないかなというですね、ところがあるように思います。直接教会に行くことを邪魔するわけではないでしょう。しかしでもいつも家では文句を言っているとか、あまり感謝が見られないとか、誠実が欠けているとか、喜んで生きているには見えないとか、どっかに該当するかもしれませんけれども、でも子供たちはそういうのを見ていて、そんな信仰だったらもっともしょうがないなって見抜くんじゃないだろうか。ちょっときついですけれども、邪魔をしてはいけませんから考えさせられたことです。でも信仰継承というのは本当に一生の問題だと思います。一生の問題で、そして究極的には死に様といいますか、どんなふうにこう地上の生涯を終えて神の国に帰っていくかという姿において表されるものだと思うので、まだ遅くはないかなと、遅くはないどころかこれからかなというふうに思います。でも本当に一生ものだと思います。あるいは私たちが天国に帰ってから何年かして、何十年かして子供たちが孫たちが思う時があり帰ってくるのかもしれません。でも改めて主は今日御言葉を与えてくださいます。子供たちを私のところに来させなさい、邪魔をしてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。でもこの時イエス様の眼差しは弟子たちにありました。イエス様の愛をもって語られる眼差しは弟子たちを注目していたんです。そして憤りを覚えるほどに強くお語りになっている。まことにあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。イエス様もこの弟子たちを愛する子たちを、ある意味ではほっとけないと言ったらちょっと矛盾してしまいますが、でもほどにこう本当に憤りを持つほどに強くおっしゃられて、誠に今あなた方に言います、あなた方へのメッセージとして言うんです、そんなふうに強くお語りになるんです。あなた方自身が神の国に入り、そこに喜んで生かされなければならない、そこに喜んで生きてほしい、そんな招きがあります。神の国はやがて訪れる新天新地であり、また私たちがこの地上の生涯を終えてから挙げられる天の御国であります。しかし最も大きなことはイエス様が共におられるということですから、それは今もう始まっているんです。この地上に生きる現実、その狭間の中にありますけれども、しかし確かに私たちにおいては神様のご支配がある、イエス様が共におられる、イエス様に知られている、その中に生かされている。地上の営みがありますし、地上の関係性がありますし、いろんな試練や 誘惑もありますけれども、イエス様と共に、イエス様が共におられる私たちにおいては、まあ、この範囲っていうんでしょうか、神様の完全なご支配の中に置かれている。確かに地上にあるので狭間にあってこううめくようなせめぎ合いにあるんですけれども、でも確かに私たちは今すでに神の国に招かれている、入れられている。すでにと、まあ、未だにの狭間でありながらこの神の国に入りなさいと招かれていることは事実です。しかし子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。決してその恵みを味わい知ることはできないのであります。イエス・キリストによって私たちはすでにこの恵みに置かれていますけれども、しかしその恵みを味わい知るには、もっと深く経験するには、それは子供のようにそのことが今語られています。子供のようにってどういうことなんでしょうか。無邪気に、素直にでしょうか。素直に受け入れる、まあ、それもいいと思いますけれども、でも、まあ、子供を必ずしも素直かっていうと、まあ、そうでもないかなと、純真無垢に見えるだけでちゃんと罪を負っているのかなと思います。むしろ未成熟であってわがままな部分が浮き彫りになっている、そういう姿も、まあ、少なからず見ます。誰にでもある自己中心ですけれども、まあ、それが露呈しているのが子どもたちではないかと。イエス様は私たちに子供になれとは言っていません。まあ、神の子っていうのは別です。あれはもう立場の問題ですから、大人になっても誰々の子であるように神の子で、ここでは未成熟という意味で、大人ではないという意味で子供ということです。イエス様はここで子供になると言ってるわけではないんです。使徒パウロが第一コリントの14章の20節のところで語っておりますけれども、第一コリント14章の20節で、まあ、お聞きくださればと思うんですが、兄弟たち、考え方において子供になってはいけません。悪事においては幼子でありなさい。けれども考え方においては大人になりなさいと明確に述べています。大人になりなさい。イエス様は私たちに子供のままであれとは言っておられません。子供のように神の国を受け入れなさいと言っておられるんです。それは大人である私たちが意識的に選び取っていく生き方で表されます。イエス様はここで子供たちをご覧になっていました。確かに子供たちは無邪気で可愛い姿をそこに見せていたと思います。しかしそれと同時にやっぱり弱い器であって、誰かに連れてこられなければそこにいることができない存在でした。このあとイエス様は一人一人の子供を抱き上げて、あるいは抱き寄せておられるので、きっと主には小さい子供だったのかなというふうに想像するんですけれども、そんな子供たちは普段の生活の中でも親や誰かの助けなしには生きることができないものでありました。そんな存在でありました。連れてくるし、手を取り足を取り いろんな形でご飯を食べさせてもらい、さすがにここまでしなくても、でも養われてるんですね。助けを得なければならない存在でした。で、最も重要なことは、この本人がそういう存在だ、そういう自分は助けを必要とする存在なんだ、弱い存在なんだということを自覚していたことだというふうに思います。ある意味では依存していたんです。でもそんな子供の姿がきっとこのイエス様の目の前にあったと思います。非常に弱い存在です。私たちはこの世において生きる中で、自分でしっかりと立ち強く生きていかなければならないと考えます。事実この社会は厳しいので、そのように鍛えられて子供の頃から成長して、そして今歩んでおられるわけです。で、そのことは現にこの社会に生きる中で必要なことでありますから、私たちはそうしているわけです。さらには弟子たちのように、誰が一番偉いんだと張り合うようにして自分の優越を示そうとしていると思います。でもむしろそれは弱さを本当は自覚してて、それを隠そうとしていることなのかなというふうにも思うんです。でも聖書はそういう弱さを隠す必要ないと言っています。使徒パウロは第二コリントの12章、これも本当に何度も開いている御言葉だと思います。第二コリントの12章の9節の後半で、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。隠すのではなくて、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうと言っているんです。彼には病がありました。それを一つの棘と言っています。そして衰えていったんです。彼はこの棘を私から去らせてくださいと三度主に願いました。何度も主に願ったということです。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。それについて先ほどの御言葉があったんです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。誰かの助けを得なければ生きられないということは、私たちにとって屈辱的なことなのかもしれません。あるいは受け入れがたいことなのかもしれません。前回学んだ御言葉の中では、男は父と母を離れ妻と結ばれ二人は一体となる、女性も同様だと思いますが、目標としては父と母を離れ自立してしっかり立っていくことが問われ続けてきたんです。ところが逆に、人生の成熟に向かって、人間の成熟に向かって、むしろ弱さを負うように私たちはなっていき、そしてやがて人の手を借りなければ生きられないように導かれていく。それは受け入れがたいことなんだと思います。でもむしろ神様のご摂理の中で、私たちは長生きさせていただければ、それなりにこう衰えていくのかなというふうに思います。 でもそういう中で自分の弱さが表面化していく中で、むしろキリストにあって成熟し、霊的な大人になって子供のように多くの助けを受け入れる謙遜さが身につけられていくのかなというふうに思います。私はこれがなければ生きていけないんだ、この愛の助けの手がなければ生きていけないんだ、そういうことをこう人生の中で教えられるんじゃないかな、そんなふうに思うんです。イエス様のこの神の国福音においても、私はこれがないと生きていけないんだ、そのようなこう自分の弱さを認めていく中で、本当に深く味わい知り、そこに生きる与えられる恵みのように教えられていると、この御言葉から思わせられます。このあとイエス様は子供たちを抱き寄せたんでしょう、抱き上げたんでしょうか、そして彼らの上に手を置いて祝福されました。私たちが弱さを覚える中で、認める中で、イエス様にすがっていく中で、イエス様は必ず私たちの上に、頭に、あるいは肩にでしょうか、手を置いて祝福を祈ってくださいます。イエス様が共にあるということそのものが祝福であります。でも子供のような姿を見る中で、また自分もなんか子供返りするような中で、この死の前にぬかずくことしかできない、しかし最高の自分に導かれていくんじゃないだろうか。そんな福音がここにはあります。御言葉を思い巡らして、少し静まる時を持ちたいと思います。